文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。はい、前回はややスピと題して、スピリチュアル占い性格診断とどう付き合っているかについてお話をしました。
しました。
はい、でもこの話しないんですけれども、はい、実は今日は突発ゲストを迎えています。
はい、突発ゲストに来ていただいております。
はい、本来の計画にはなかったんですけれども、はい、本当に突然お声掛けしたゲストです。心よく快諾してくださってありがとうございます。ということで、
はい、じゃあそれでは早速始めましょうかね。第37回目の
働き者ラジオ。
今回は X 旧 Twitter で話題になったミニマム自炊をテーマにしたいと思います。そしてその投稿されていたゆっちょさんを、ゆっちょさんでいいですよね。
ゆっちょさんさん、
ゆっちょさんさん、ゆっちょさんをゲストにお迎えすることができました。ゆっちょさん、よろしくお願いします。じゃあゆっちょさん、簡単な自己紹介をしていただければ。
はい、ゆっちょと申します。私は墨田区の向島で貯水用という、ルーローハン屋さんをやっておりまして、今日は読んでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい、ツイッターでフォロワーが多い方という、食通のフォロワーさんがいっぱいいる方だと存じております。はい、はい、今日はよろしくお願いします。
ゆっちょさんが2024年2月11日に投稿されたミニマム自炊について、5.1 万いいね、1700以上のリプライ、返信がつくなど、たくさんの方が反応してました。で、私もその投稿を拝見して、このテーマについて、Hey Podcast でぜひ話してみたいと思いました。
はい。で、このゆっちょさんの投稿は、疲れていて、でもコンビニとかスーパーの弁当の気分じゃない時、括弧が、みんなにもあるかわかりませんが、で、なんか、具材を買ってする最低限の自炊をやる場合、どんな料理をしますか？みんなのミニマム自炊を教えてほしいというものです。
はい、それでポテトさんにこれのテーマでやりたいって相談をしたら、うん、いいテーマですね。で、ゆっちょさんと知り合いなので、ダメ元で声かけてみましょうかって、そう提案をしてくれて。
はい。実はちょっともともと面識があってですね。いや、もう本当ゲストに来ていただいて本当ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。自分も全部見切れてなくって、うん、受け止めきれてないので。
受け止めきれてない。はい、
ちゃんとお話というか深掘りというかしたかったので、ちょうどよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まずちょっと、じゃあこの、ゆっちょさんのおっしゃる疲れてて、コンビニやスーパーや弁当の気分じゃないなという時に、なんかそれぞれのちょっとミニマム自炊メニューについて、はい、ちょっと話していけたらと思うんですけれども、ゆっちょさんの場合はどういったミニマム自炊がご自身は考えられてましたか？
はい。と、自分の場合はまあ季節によるんですけど、うんうん、冬は大体お鍋ですね、うんうんうん。本当に具材ちょっとお肉と野菜一つ二つっていう感じのノンミニマム鍋っていう感じです。で、それ以外は、まあ、夏はまずそうめん、大体そうめんだし、うんうん、それ以外の季節はご飯があれば、本当にお肉とネギだけ焼いて、塩コショウとか、うんうんうん、ちょっとお醤油とかスパイスとかっていうシンプルな炒め物っていうのを、まあ、ぐらいしか、なんかこう、レパートリーがなくって、うん。はい。そうですね、そんな感じです。
工藤さんどうですか？
私の、何？ミニマム自炊は、まずミニマム、なんか自炊と言えるかどうかわかんないですけど、キュウリと味噌。これ夏ですね。特に夏、うんうんうん。帰ってきて、なんかもう何も動けないかもしれない。でもすごいお腹空いたっていう時に、うん、キュウリ味噌は、トマト塩。トマトはミニトマト塩かな。
よりミニマムですね。
はい。で、とりあえずそれをガリボリボリかじったり、なんかシャクシャクした後にちょっと元気が出てくるので、うん、そっから自炊がスタートしていくっていう。
カッパのやり方。
そう、ね。そんな感じです。
あ、でも水分取れていいかもしれないですね。
そう、水分取れて、ミネラルが取れて、ちょっとね、スッとして、うんうん、もちろんそこからスッとして自炊ができなくそのまま倒れる時もあるんですけど、まあそんな感じですね。はい。
私は、まず、ジャンクなもの食べたいと思うんですよ。疲れた時に。なんかしょっぱいものとか、辛いものとか。
うんうんうん、
でも、もう包丁とかは使いたくない。 鍋だけで完結したいっていう時に、長谷園の鍋ラーメンの素っていうのがありまして、
はあ、
この鍋ラーメンの素を買ってきて、もうマイバスケットって関東にある、
はいはい、
あのスーパーがありますよね。ーーね遅くまでやってる、うん、マイバスケットでカット野菜と、
うんうん、
あの切れてる肉、
ああ、
鶏胸肉、
スライス済みの肉みたいな、
そうそうそう、あの鶏肉を買ってぶち込んで、うん、そしたらジャンクなものも食べれるし、野菜もいい感じで取れて。うん、ちょうどいいかなっていう。
なるほど。
もう何にも考えられない時ってあるじゃないですか。もう選択肢がないみたいな。う
ん
う
ん、ある。疲れ切ってる時って、なんかスーパーに行って何かを買わなきゃいけないの20分ぐらいなんかうろうろして立ち尽くして。疲れ
すぎて。
なんかもうわからないとかなって、そのまま帰っちゃう時とかあるけど、はいはいはい、そういう時決まったね。
そうそうそう。
ものがあればね、一応それだけ自動的に買えばいいみたいなのあります
も
んね。
もう何にも考えたくない時にっていう感じです。うん、うん、うん。
あとは、ミニマム自炊の投稿に対しては、先ほどご紹介した通り、1700以上のリプライ返信がついて、もういろんな人たちが、それぞれのミニマム料理、ミニマム自炊レシピを共有されていました。で、それら集まったレシピを、ゆっちょさんが、X のスペース機能を使って、まあ、それぞれ、レシピを読み上げてコメントをするっていう音声配信もされていました。で、その時に、まあ、ざっくり3パターンぐらいに分けられるかな、みたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、その系統の話と、自分だって、はどの系統かなっていう話したいんですけど、まず3つのどういう分類をしたのか教えてもらってもいいですか？
はい、そうですね。いろいろ全部は見れてないんですけども、一つが、まず、板割り系。
板割り系。
優しいやつですね。
うんうんうん、
と、あともう一つは、レンジ系。レンジで簡単にやるもの。うん、あともう一つ、パワー系かなというふうに分類しました。
そうですね。パワー系は、豚キムチとか焼肉とか、なので、はい、ポテトさんは
パワー系。割とパワー系かも。
そうですね。ジャンクっていうのもキーワードとしてちょっとあったかもしれないですね。
はい、ユッチョさんはレンジ系がちょっと苦手だった。
そうなんですよ。
使いこなせない的なことを言って
ましたよね。そもそもちょっと電子レンジに苦手意識がありまして、火使っちゃった方が僕は楽なんですけど、皆さん結構うまくこう蒸し物とかやられてるイメージ、うん、印象でしたね。
そうですね。
はい。
はい、私、どれだろう。まあ、レンジ系か板割り系ですね、私多分。
うん、うん。
うん。レンジも結構使えます。
うん、うん。
蒸し物もそうだし、あ、なんか、とりあえず、なんか、あとの話も繋がってる。なんか、火を使うのがもう無理ですっていう時もあるんですけど、そういう時でも電子レンジだったら使えるなっていう時があるので、まあ、なんかすごい素朴な茶碗蒸しとかをレンジで作ってますよ。
ね、茶碗蒸しなんかありましたね。
見ました、見ました、
うんうんうん。
そうですね。結構、まあこれ、どうでしょう。まあだからレンジ系っていうのは、そうですね。そのどっちかっていうと、その調理を省エネにしたいっていう、
うん、
その方がいて、うん、まあ板使いたくない、包丁使いたくない、火使いたくない。うんうん、で、うまくやられてるし。で、まあ板割り系場分けっていうのは、まあ味とか栄養の話ですね、うん。ちょっと切り口違いますけど。
そうですね。はい、板割り系はなんか、お茶漬けの素を使ってる人が
結構いましたね。
はい、
ね、うん。あとやっぱそのお出汁、お出汁の素みたいな。
あ、茅野屋の出汁を実用してる人とかありましたね。
うんうん、ありましたね、
うん。そうですね。もうすごい、なんかその、でも、大きくそう、いたわり系とパワー系に分かれるっていうのはかなり発見で、うん、私疲れて、仕事で疲れてる時に、あんまりがっつりしたもの行くっていう発想がそもそもなかったから。
私もそうです。
そうなんだ、うん。
ちょっとびっくりした。でも確かにそうか、なんかスタミナつけるとかっていう時もあるな、みたいな、うんうん。
ね、だって疲れてる時に優しい味のものを食べたら、自分が疲れてることを認めてるような気がして。
ないないない、そういうこと。
そういう理由なんだ。
そうそうそうそう。私は疲れていない。
疲れてない
か、自己暗示をいけますよ、みたいな。
なるほどね。
そうそうそう。ないですか？やっぱもう、体の要求に従って。
従ってしまうかもしれない。うん、
そうかもしれない。
とにかく辛いものを食べたいって言ってる人もいましたね。うん、だから、それだとちょっとその、いたわり系とパワー系の、なんて言うんでしょう、ミックスかもしれないですけど、
うん、
うどんに、七味をめちゃくちゃ入れて食べるっていう人もいました。
いや、わかるわかる。それすごいわかる。
ちょっとその唐辛子のアッパーな力を借りるという
か。はいはい、確かに、唐辛子食べるとアッパーな気持ちになってきます
よね。わ、はい、かりますよね。
わかるわかる。あと、無印の今年出た養生鍋の素みたいなのがあって。
へぇ、
それが火鍋っぽい感じで。
火鍋？確かに火鍋自宅で作りにくいから、スパイスミックスとかあったら嬉しい。
しかも、養生って書いてるから。辛いし、健康にもなれるこれだって。結構養生鍋の活躍、
いいとこどりですね、
そうそう、うん、増えてます、う
ん。いいですね、いいですね。 あと、いろんな方から寄せられた中だと、うん、なんか冷凍食材使ってる人多いなっていう印象を受けました。それは自分で、ま、切っておいて冷凍しておく。ネギとか。
キノコとかね。
うん、キノコとか冷凍していくタイプと、うんうんうん、あとなんかカット野菜みたいなので冷凍バージョンを、まあ、使うっていう人といろいろいて、なんか、なるほど、冷凍野菜参考になるって思いましたね。
そうですね。でも、家事上手っていう感じですよね。
確かに。うん、そう、確かに。
難しい。
事前の仕込みが重要っていう感じになりますもんね。
でもやっぱわかるんですよ。切りたくないっていう。まな板を洗いたくない。
わかる。完全にわかる。ネギを刻むときとかも、たまに調理場さんに切っていますよ。
そのままね、鍋の上でこ
う、そうそうそう、ジャキジャキジャキ。そうそうそう、そういう感じです。野蛮なことをしています。
いや、いいと思います。
うんうん、あとは、火を使わない。使いたくないっていう気持ちの人も多かったし。
そうなんだと思って。
うんうん、あ、火を使うのは別に抵抗がない。
抵抗がない。
私もそうなんですよ。で、なんか一人いらしたのが、刺身買ってきて、海鮮丼にしますっていう人がいて、はい、それがすごい盲点だったなと思って、火使いませんって言われて、うんうん、あ、確かに火使うの嫌だったら、それはいいかもなって。思いましたね。
ゆっちょさんがいろんな方のマム自炊に結構コメントしてて、はい、あ、僕はなんか缶詰とか使ってないなとか、うんうん、なんか結構それが面白くて、人の自炊って確かにあんまり聞くことがないじゃないですか。
そうですか。自らか、うん、なんか披露するものでもないしなみたいな。
そうですね。特に気合入ってないから、写真も撮らないし。
撮らない。うん、
あと何をストックしてるかとか。
あ、
スパイスはあるけど缶詰はないってこと
そうですね、そうですね。
そう。なんか面白い。なんか昔、工藤さんが人の家は秘境だっていうお話されてたじゃないですか。
人類最後に残された秘境は人ん家だっていうね。
そうそう。それと同じく自炊もなんか秘境なんだなって。
そうですね。キッチンの下は結構探検しがいあるかもしれないですね。
うん。あとは、うんうん、そう、洗い物が嫌っていう人も結構いたし、うん、あと、そう、逆に
なんで
こんなに疲れていてもなお、外食とか、まあ、買ってくる、そのスーパーゴミで買ってきたお弁当じゃなくて、でもやっぱちょっと自炊がしたいかっていうと、タンパク質とか出汁が欲しいみたいな意見とか、
うんうんうん、
あと野菜を足したいとかね、うんうんうん、そういう意見があって、なんかその、人によっては、うん、自炊はコスパ悪いじゃんっていう人も多分結構いると思うんですけど。
そうですね。う
ん
うん、私もその最初のところにそういう気持ちがあるかわかりませんがって書いたんですけど、はいはい、この反応としてやっぱりその疲れてたら普通にやっぱり弁当を買って帰るしかないっていう人もいるし、自炊全くする意味がわからないみたいな人もいるし、うん、そうなんかカップラーメンで済ますみたいな人もいて、うん、そのちょっと自炊する意味がわかんないみたいな方も当然いらして、うん、それはそうなんだろうなっていうのは想像もしてたんですけど、私はどうしてそのちょっとでもなんか疲れてるのに自炊したいかっていう理由は、一番はさっきの話に戻るんですけど、その外食とかコンビニのお弁当とかって味がちょっと強いというか、
は
い、濃いというか自分の好みがやっぱりちょっと薄味、うんうん、特に疲れてる時は優しい味のものが食べたいので、はいはい、なんかちょっとコンビニとかのなんか旨味調味料ガツンみたいなものを食べるとなんかより疲れちゃうというか、
は
い、そういうなんかいたわり感がないというのがあって、うん、なんかやっぱり自分では疲れてた時こそなんかちょっと楽に自炊したいっていう気持ちがあるなというのをなんかいろいろ見てて思いました。
なるほど、はい、私多分同系統というかすごい似たところがあって、それを、どういうところで感じたかっていうと、結構、その他の方々、鍋の素、
うん、
なんか、プチッと小鍋とか、うん、
ありますね。
鍋キューブとかを使ってますって方が多かったんですけど、うん、私、時々使うんですけど、あの鍋キューブの方、ちょっと強すぎるっていうか、なんて言ったらいいんだ、最初からクライマックスの味なんですよ。
そう。
鍋って、
さんよく言ってるやつ。
そうそう、鍋って、こう、まあ、薄く出汁を張ったり張らなかったりして、うん、でも、どんどん具を入れてって、なんかこう、出汁が高まってて、
いや、めちゃくちゃわかります。
最後に出汁、蕎麦だったり、締めのね、
ご飯、
雑炊とかして、っていうのが、なんかその、なんだろう、だんだんクレッシェンドになってくるみたいな。
そこでピークタイムですよね、最後。
感じをイメージしてるのに、なんか、食べた瞬間、そのクレッシェンドが来るから、ちょっとなんか、これ、違うみたいな。
やっぱそこからもうね、あとは下がる一歩っていうか、食べ飽きちゃう感じありますよね。
そうなんです。だから、そういう、その、もちろん、なんかもう最初からクレッシェンド雑炊だけ食べたい時もあるんですけど、そういう時は使うんですけど、そうじゃなくて、なんか徐々に優しいトーンから入ってって、最後締めっていうのになりたい時は、自分で作った方がいいなって思っちゃう感じですね。ポテトさんはね、ガツン系だから。
そう、疲れた時はね。でも、いつも食べてる自炊は割とそうかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
味は薄い方がやっぱ美味しいなって思う。 のと、あと私は自炊するのは、結構その、仕事疲れてると、なんかこう仕事って基本的には、プロフェッショナルにやらなきゃいけないので、失敗とかしちゃダメじゃないですか。
うんうんうん、
でも自炊はもうめちゃくちゃに失敗しても誰も怒んないっていうか、
まあ、そう、まあ、一緒に食べてくれる人がいるなら、その人はちょっとうんってなるけど。
まあ、多少の失敗が一応大丈夫じゃないですか。
うんうん、そうですね、そうですね、う
ん。今日もなんか、あ、めっちゃ2倍で測っちゃったとか思ったんですけど、まあ、2倍にすればいいよかも、みたいな感じで、どうにかなったりする、なんかそれがすごい、癒しというか、なんか安心して家の中で失敗して何かができるっていうことが、なんか私の中ですごい、なんだろうな、いいんですよね。でも、ゆっちょさんはお仕事として、その、料理をされてるわけじゃないですか、うん。なんかそういう違いとかってあったりしますか？
あ、でも、そうですね。それで言うと、料理で失敗してもいい料理としちゃいけないっていう感じで、基本的には、あんまりぶっつけで新しいこととかはやっぱりお店で出すものはできないんですけど、自分だったら、まあ、ちょっとチャレンジして、使ったことない食材入れてみようとか、違う調理をしてみようとかっていうのは、やる楽しさはありますね。
あと、私たち前、自炊の会を働き者ラジオでやったときに、結構自炊の話って、ものすごく難しいなっていう話をしたんですよね。うん、結構まあ、ケアの文脈だったりとか、うん、まあ、ジェンダーの話だったりとか、こう、意外とこう、繊細な話だったりすると思うんですけれども、
うん、
こう、なんかこう、工藤さんはね、このミニマム自炊って言葉選びについてかなり、
すごい関心があって、なんかどういうきっかけとか、どういう着想から名付けをしたのかっていうのが、すごい気になっていて、
うん、
というのも、X、旧 Twitter では、他の似たような言葉との違いを指摘するようなコメントもあったんですけど、例えばちょっと紹介しますと、ズボラ飯とかそういう自己ヒゲというか料理は、手間暇かけてするものっていう概念から解き放つように、ミニマム自炊と形作る言葉選びが柔らかくて好きとか、ミニマム自炊っていうのいいなそれ。一昔前は手抜き料理なんて言葉だったけど、こう手抜きなんて自分で言っててなぜか悲しくなるよね。手抜きイコール悪いことではないはずなのに、完璧を目指さなくていいはずなのに、なぜか手抜きって言葉になると罪悪感がとっても強いみたいなことをおっしゃっている方たちがいて、ここで出てきたのは手抜きのご飯とか手抜き料理とか、あとズボラ飯みたいな。とはちょっと違うとか、かなりニュートラルな単語を選んでるなっていう感じがしたので、もう発想、なんか着想元みたいなのがもしあったら聞いてみたかったです。
いや、もう本当に何も考えてないです。手抜き、確かにその手抜きっていうことに対してすごく、嫌悪感、忌避感がある方多いみたいで、最近なんか手間抜きとかいう言葉が、
手間抜き、手間抜き
あるんですよ。なんかね、それは、スーパーとかで手間抜きレシピみたいな書いてて。
はい、
手抜きって言うとやっぱネガティブだから、その手間を抜いて悪いことじゃないんですよ、楽にやりましょうみたいのをポスターに書いてあって、なんか言葉遊びでしかないなと自分は思うんですけど、やっぱりすごいみんなね、特にでも主婦の方ですよね、プレッシャーが多分毎日あって、すごくその大変だみんなの家族のためにやってるっていうのがあるんでしょうけど、私は今一人暮らしで、誰のためでも、自分のためでしかないっていうのもあるので、別に手抜きでもいいと思ってるんですよ。自分は手抜きには特にネガティブな気持ちはないので、だから本当に何も、なんて言うんでしょう、何の思想もなく、ただ、ミニマムな自炊という意味でちょっと言いましたね。何もすいません。特に何もなかったんですけど。
いやいやいや、はい、でも、なんか、そうですね。久深いっていうか、この単語を、むっちゃさんは自然と選ばれたと思うんですけど、これがここまで反響が大きくて、はい、しかも他の単語と比べて、すごくネガティブな反応が、相対的に少なかった。もちろんないわけじゃなかったと思うんですけど、少なくて、まあ、あるとすると、出されてる、レシピとか自炊手法が、ミニマムじゃないというか、レベルが高すぎるみたいなことを言う方がちょっといたのかな、ぐらいで、
はいは
い、ネガティブな、ものが少なかったので、いや、ネーミングが成功してるなっていう感じの印象を受けましたね。
はい、ありがとうございます。
コピーセンスがすごい。
そう、すごいいること、天才だということだと思います。
ありがとうございます。
ちなみに、こんなのミニマムじゃないよ、みたいなことに対しては、なんか、コメントとか、思ってることとかってありますか？
いや、ないです。
ないです。
はい。 人によるよね、としか思わないです。はい。苦手な人っていうか、やっぱり料理好きな人とそうじゃない人って本当にね、感覚が違うっていうか、
うん、
やらない人って本当にやらないんだなっていうのを、まあ、思いますね。
うんうん、
はい、
うん。
あと、最低限とか、もう疲れてるっていう時でも、うん、疲れ方っていろいろあるじゃないですか。
はい、
もうマジゼロですみたいなとか、うん、あと10とか30ぐらいはある時と、うん、60ぐらいは体力残ってる時と、うん、あと体力はあるんだけど、すごい判断能力がめちゃくちゃ低下してる時とか、
ありますね。
はあって、さっきも話したんですけど、その判断能力はめちゃくちゃ低下してるけど、まあ、体力がちょっとあるっていう時は、うん、なんかお決まりの、うん、いつものっていう、メニュー、ミニマム料理があれば、うん、それをオートマティックに作ればいいみたいな状況に持っていくと、うん、その判断能力とかがない時でもなんか、まあそれなりに生きていけるっていうのもあるから、なんかお決まり料理いいと思ってるんですよね。
そうですね。うん、確かに、そう、確かに、その本当に、なんだろう、自分もよくその、HP と MP があるなと思ってて、はいはい、なんか HP があるのに、ね、うん、MP が全くない時とかっていう時はいいかもしれないですね。うん、そういう、さっきおっしゃっていただいたような状況かなと思うんですけど。はい。
そうですね。いや、なんか、なんで、最初は手抜きみたいな、手抜き料理とか、ズボラな料理とかって、うん、本来はね、その、ズボラでもいいとか、こう、解き放ってくれるような言葉だったはずなのに、
うん、
なんかちょっとね、ヒゲ、
うん、ヒゲ
みたいな、うん、そうそう。
ちょっと非難されてる気持ちになっちゃったりとかね。
そうそう、なんか難しいなと思って、うん、
そうですね。
でも、ミニマムだとね、意味が、こう、すごいミュートラルでいいなと、今、こう、話を聞きながら噛み締めてました。うんうん、
ちょっと今思い出したんですけど、
はい、
大学の時にアメリカに留学してたんですけど、うん、寮に入ってて、で、いろんな国の人がいて、もう本当にレンチンだけするマカロニみたいな。
ああ、マカロニチーズ。
そう、マカロニチーズあるじゃないですか。あれとかも、もう、みんな、すごいこう、自信を持って料理だと言うんですよ
ね。言う。
その、卑下することもあったけど、
ない。
その、料理ってすることへのリスペクトがあるという感じでも、なのか、
うん、
なんか、ただ、その自己評価高いのかちょっとわかんないですけど、日本みたいにちゃんとそのお出汁取って、
うん、
具材切ってみたいんじゃないと料理がないみたいな意識がそもそも全然ない、
ね。ないですよね。アメリカだけじゃなくて、ドイツとかもそんな感じします。
量で、なんか、ちょっと米炊いて、なんか、アジアマーケットみたいなところで乗り換って、ツナマヨ、ツナ缶でツナマヨ作ってあげたら、ものすごい喜ばれて、
うんうんうん、
なんかこんなんでいいのかなって思いつつ、やっぱみんなそれぐらいでいいんだなっていうのはすごいです。その時に思って。だから、そういうなんか、どっちかっていうとそれで若い頃に行ったんで、それの意識に割と近いのかもしれないです。自分が。
なるほど。はい、あと、ちょっと紹介したい話というか、エピソードがあるんですけれども、私がリスペクトをしている内科医の生物群さんという方がいらっしゃいます。
はい、
ダヴィンチウェブで連載優しい食べ物なども投稿されている内科医の方なんですけれども、はい、その生物群さんが昔、バズレシピ、まあ、バズっているレシピっていうことについて言及している投稿されていた時がありまして、それが、うん、本来の括弧競技のところに戻ると、旨味を重ね、油脂油でコク出しすることで味がぼやけてまずく感じるのを予防するようになっているレシピで、かつ、台所が狭くて、一口コンロプラス電子レンジ程度、調味料、鮮食品、調理器具に乏しく、調理に避ける時間もないという前提があるのだと思うのだけれど、そういう意味で言うと、アウトドア飯、災害時飯など、サバイバル食の方向性に振る解釈もできるんだと思う。いろいろ食べ慣れている人から見ると、なんか食文化的な乏しさが見えてしまうのは、多分そこなんだけど、実際にバズレシピの背景にあるのは、サバイバルに見えないサバイバルなのではない、ではと思わないでもないということをおっしゃっていて、
うん、
今回いろんなレシピが集まってきてて、うん、で、さっきもご紹介した通り、ちょっとこんなのミニマムじゃないよ。まあ、でもミニマムっていろんな人たちがいるからねっていう、その多様さを、
うん、
も指摘してくださったんですけど、その多様さの中に、サバイバルに近いような、つまり、もう食事を作れる環境が、その住環境とか、さっき言ったその調理器具とか、電子レンジ、一口コンロみたいな環境もそうだし、時間的にも、もう疲れ切っていて時間もなくて、お金もあんまりないみたいな、そういう人たちも含んでいて、その人たちから見ると、そのミニマムがミニマムじゃないっていうのは、すごい切実な叫びとして聞こえてくるし、サバイバル状況にあるっていうのが、 なんかこう、不可視化されているっていうか、パッと見じゃわかんないから、なんでこんなに、自炊頑張れないって、言っちゃうんだろうって思ってたんですけど、この生物群さんの指摘を見て、なるほど、これはサバイバル食だったんだって気づいて、非常になんかこう、私の視野が狭かったなって思ったんですけど、つまり私食べ物が好きだし、作るのも好きだし、そのためにかなりお金をかけたり、なんだろう、一口コーラ絶対選ばないぞって、二口以上って言って物件探したりしてるけど、そうはできない人とか、関心がない人もちろんたくさんいるんだなって思ってたんですけど、
やっぱりなんかこう、なんだろう、そういう、限られた調味料とか、限られた時間とかで作るレシピとかを、結構食通の方がけなしたりとかするのって SNS とかで見たりすると思うんですけど、結構すごくセンシティブな話だと思うんですけど、人のレシピとかには文句つけてもいい風潮あるような、これは何なんだろうってなんかいつも思ってるんですよね。個人的な回答として考えてるのは、多分これ教育と一緒で、教育分野ってなんか、プロフェッショナルがすごいやってるじゃないですか。
はい。
だけど、自分が学生だった時があるから、なんか分かったつもりでなんか言っちゃったりするけど、自炊とかも自分がちょっと作ったりしてるから、レシピ作ってる人とかいろんな背景とか考えて作ってるんだけど、なんか言えちゃうような気持ちになっちゃって。
なるほど、生地知ってるからみたいな。
そう、影響しちゃうんじゃないかっていうのが、なんか、ポテト説。
本当に、not for me でしかないと思うんですよ。
そうそうそう。それで終わりでいいじゃないですか。
そうですね、自分向けではなかったでね、ちょっと自すればいいのになぜ一言言ってしまうのかみたいな。
そう。で、映画とかだったらまだわかるんですよ。お金払ってみて。レシピ作ってる人は、それで、ね、美味しくなかったって言うならまだわかるんですけど、
とか、自分でうまく作れなかったからどうしたらいいですかとかね。
そう。ならわかるけど、作ってもないのに、
言ってる人は。
こんな麺つゆとごま油で、みたいな。何なんだろう、これ言っていいことになってるの何みたいな。
見ますね。
見る、あれは不思議だなと、
思う。そうですね。何なんですかね。確かに生地知ってるからとか、自分が実践しているからっていうのは大きいのかもしれないですね。そしてかつ、その他、さっき冒頭の話もですけど、他の人の自炊で、とか他の人の制約条件って見えないし、あんまり喋らないから、なんとなく自分と同じようなものだと思ってたけど、実はその、なんか、がっつり系が食べたかったとか、その、調理器具の環境が違ったとかに気づくと、あ、そういう制約とか、そういう前提っていうのに、ばっ、気づかないから、視野がちょっと狭いからこそ、こういうことが起きるのかもしれないですね。
そう。いや、さっきのその、一口コンロの話はめちゃくちゃあるなと思ってて、その、絶対自分も選ばないんですよ。まずそこは、条件で。
そう。
サイトのチェック外すんですけど。世の中にはめちゃくちゃ多いじゃないですか。一口コンロの単身。
東京だとそうですよね、特に。
そう。だから、それだけ、そういう、それに応じた数の人もいるわけで、そこに住んでる人が。そういう人と、二口コンロ、三口ある人の、そのミニマムは全然違ってきて当たり前だよなっていうのを、今、さっき、ハッとしました。
鍋
も違うだろうし、包丁も違うだろうし。
そうですよ。冷蔵庫の容量とかも全然違うだろう
し。それですね。
そう、確かにそう。
料理しない友達の家に行って、材料買ってって、鍋あればできるよって言って、
はい。
料理しようとしていったら、包丁が全然切れなかったことがあって。
研がれてないってことですか？
そう、盲点だって。その、研がれてない、研がれてないっていうことに、あんまり想像が及ばなくて。
はいはい。
こんなに切れないかと思って。それは料理しなかったらそうだよなと思って、わざわざそのシャープナーとかで。買わないよなと思って、すごい、ちょっと視野が広がったことがありました。
そうですね。
もう一個いいですか？
はい、
どうぞ。
いつもツイッターのそういうレシピとか見てて思ってることなんですけど、ちょっと話しずれちゃうんですけど、なんか、カブとお肉のなんか、なんとかみたいなレシピがあったとして、なんか、なんだろう。これ株じゃなくてもいいですかとか聞いてくる人いるじゃないですか。
ああ、いるいるいる。
株くらいだったらいいかもしれないけど、なんか。
調味料とかね。
そう。
バターじゃなくてマーガリンでもいいですかとか、
ね、あれなんか大変だなって毎回思ってますね。
あれ、前、リュウジさん怒ってましたよ、ちゃんと。
あ、そうなんだ。
ちゃんと、知らんと。書いたレシピでやってくれって、一回我慢できなかったって怒ってたことあります。
でもなんかすごいレシピを手渡すって面白い仕事なんだなってなんかそれ見て思って、あると思うんですよ。あ、株ないから大根でいいかなとか作っちゃう日も私も正直あるけど、いちいち確認しないというか、それは自己責任でやりますよっていうことだと思うんだけど、
だから、ちゃんとしてる人は、なんか、答えてる人もちゃんといて、これは大事なんでこれ使ってくださいとか、うんうんうん、それでも大丈夫だと思いますとか、答えてる人見ると本当に偉いなと思います。
偉いですね。尊いですね。
僕は前レシピとか載せてた時は、わかりませんって全部返してました。作ってないんで。
なるほど、なるほど。あ、作ってない
んですか。それでその代用品で作ってないから、はいはいはい、これでいいですかって言われたら、知らないですって返しました。
聞く人たちの動機とかモチベーションは何なんですかね。失敗したくないってことなのですか、ね。
でも友達だと思ってんじゃないですか。
料理研究家の皆さんとか、プロのシェフの皆さん
も。そうかもしれない、その。
教えてくれる友達
の、うんうん、友達っていうか。聞いて帰ってきたらラッキーかなくらいに思ってんのかもしれないなってのが私の説なんですけど。でも私、うん、もし同じ立場だったらすごい怒っちゃうかもと思って。
うん、
書いてるじゃん、みたいな。
書いてるじゃん。
うん、
あとなんか、そのレシピを読み解くリテラシー的になんかこれは抜いちゃダメとか、うん、コアな部分とか、食べ慣れてると、あ、これは、こう油脂でちょっとここを効かせてて、はい、ここのスパイスは、こういう感情さ、酸味とかその、面白さを加えてるから、
ね、
うん、そうするとこれは代替しても OK って、なんか読み解けることがあるんですけど、食べ慣れてたりとか作り慣れてないと、それが読み解けないんじゃないかな。
ああ、そうなのか。
骨格っていうか、うん、とか構造みたいなものが、レシピって多分あると思うんですけど、
そうですね、
酸味を足して旨味がこれでとか、
はい。
それが分からないと、すべてが分からないから、一個、なんか、抜いたらジェンガの上全部崩れてしまうんじゃないかみたいな気持ちになってるのかな。
うんうんうん、うんうん。
そうかも。善意に解釈し上げると、う
ん。マヨネーズ愛みたいなのを。
はい。
夫がマヨネーズ嫌いなんですけど。
うんうん。
マヨネーズ使わなくしてもいいですか？
もうちょっとそれは諦めた方がいいんじゃないかって
思
った
時が、ね、広が
って。そこしかなんかレシピの供給元がない。
でも食べたいんだろうなって思ったんですよね、多分ね。いろんなこの人の生活の中で、まあ、夫とすり合わせながら、
そうだね。
そう、生きてて、でみたいなのあって、いや、大変だなと思って。
大変ですね。
ゆっちょさんはでも、レシピもね、開発。
まあ、そうですね。というか、やっぱり、作ってもらう、そんなに、私は料理研究家とかではないので、丁寧にやらないですけど、やっぱり、ちゃんとそれでなんか作ってみて美味しかったとかって言ってくださる人がいたりすると、まあ面白いので、
うん、
前は、なんか、載せてたりはしてた時期はありましたね。うん、はい。
やめちゃったのは、なんか理由があるんですか？
いやいや、本当に最近、結構、忙しくてというか、うんうんうん、本当に自炊する余裕がなくて、あんまり、新しいレシピに挑戦できてないっていうだけで。うんうん、あとなんか余裕があったら、なんか、いろいろ面白いものを作ってみたりしたいなとは思ってます。
私、ゆっちょさんがツイッターでつぶやかれてた、
うん、
キャベツとクミンとお酢の炒め物を、もうすごいリピしてる。
そうなんだ。
嬉しい。
すごい美味しいので、
いいな、いいな。
リンクを載せますので、
皆さんもぜひトライしてみてください。
うん、すごい。疲れも取れる。
そう
です
ね。やっぱ酸味ね、お酢いいですよね。お酢簡単だし。
はい。というわけで、今日はお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最
後に、告知とか、あとお店とかの宣伝をぜひ、ゆっちょさんしてください。
はい、ありがとうございます。私は、墨田区の向こう島にあります、貯水魚というお店やってまして、お昼は、台湾のルーローファン屋さん。
うん、美味しかった。
ありがとうございます。で、2時以降は、台湾茶とか中国茶、あと、台湾のデザートのトーファーとかも食べられる喫茶をやっていまして、ぜひ、そういうお茶とか、台湾のスイーツ好きな方、お越しいただければなと思っております。
うん、あとたまにチャイの教室みたいなのやってます
ね。やってますね。今ね、そう、3月もたまにやりますので、もし、なんか SNS 見ていただいたら、はい、ぜひお願いします。
インスタグラムなどで。
インスタで、はい、告知をしておりますので、はい、ありがとうございます。
味も素敵ですけど、店内のね、雰囲気とか、使ってる食器とかもね、めちゃくちゃ良くて、うん、また近いうちに我々も一緒にお邪魔したいです。
はい、ご訪問したいと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はいはい、私たちからもお知らせです。バリューブックスさんは古本買取キャンペーンを実施中です。バリューブックスさんに古本買取を申し込む際に、キャンペーンコード LIFE2312 を入力していただくと、送料無料クーポンと、働き者ラジオ特製トートバッグがもらえます。
はい。リスナーさんからすでにもう喜びの声が届いておりますので、ちょっと紹介したいと思います。X、Q、Twitter にて、 木立さん、来た来た来た、何そのバッグって言われたーいとか、あと浅野義弘さん、この冬一番のおしゃれアイテムの発想が確定した、めっちゃ春っぽいけど、うんうん、ということで、はい、浅野さんはちなみにポッドキャストのそぼろ芸人食丼ラジオ第31回で働き者ラジオがきっかけでバリューブックさんに本の書いてるをしてもらう予定とお話しいただいていて、多分申し込まれて届くことになったということで、非常に嬉しいですね。
はい、2024年2月9日申し込み分までが対象です。締め切り間近ですので、まだの方は忘れずにお申し込みください。働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。
SNS のコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトと
ゆっちょさんでした。
さよなら。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。